内容はそこに今ざっと読んだ通りです。頭にちょっと描いてもらえばわかりますが、人の戦略の圏外にして、まあ、百尺竿燈とかいろいろ表現があるけれどもって言っておりますが、とにかく百尺じゃない、千尺の圏外、メートルに直すとどのくらいか知りませんけど直してください要するに高いところにいるっていうことでいいでしょう。すごい高い崖っぷちに木がこう生えてる。どっちに生えてるかっていうと谷の方にこう木が生えてるんですね。崖がこう真っ平らな切り立つような崖が高いやつ、ここの上にここにこう木がこう生えて、こっちに生えてる。でここの木にですね、どういうふうにして今いるかっていうと、口でその枝を口で枝をかってやってるんですね。そして足も手もですね、木にぶら下がってないような状況を描かしてますね。足木を踏まず、手は枝をよじずと、さっきちょっと見てたんですけども、よじる、ねじる、ひねる、まあ日本語に3つぐらいあるんですね。で辞書を引いてみるとなかなか面白い。ひねるっていうのは一方方向に回す、それも力は弱い。ねじるっていうとひねるよりも力が強い。そしてねじるっていうのは両方をこう持って逆の方向にこうやって曲げるのをねじるっていう。ひねるってのは一方方向、ね、水道をひねるとか。ほんでここはよじるんですね。よじるっていうのはもっと複雑な動きをする、うん、ねじったやつをさらに曲げるのをよじるというっていうふうになっているんです、ね、まあ国語の勉強まあでもここはしないと書いてあるから別に読まなくてもいいなんだって読んでると、なんだ全然それ勉強しなくてもいいことなんだなってのがよくわかる四字図ですからどういうふうになってようが全然関係ない。まあそういう状況で、おられるところに木の下に人が来られてですね、尋ねられた。祖師聖来ってどういうことだ言ってるんですね。だから当陰謀の時、その時ですね、もしわずかに口を、わずかにでも口を開けば、たちまち戦略の圏外、高いところから下に落っこちて命が失われるということで、すなわち送信失明戦と。じゃあ問われて答えをしなかったならば、その尋ねた人の意に反するじゃないかと、親切じゃないじゃないかと、こういう設定です。ただあなた方はその時、もし自分がそのような位置に置かれたら、こういう時どうするのだろうって、こういう設問です。これが狂言十条とかっていう題で 無門館なんかには一足の考案として挙げられております。道元禅師という方はすごい面白いな、面白いって言うと怒られちゃうけど、こう読んでみるとあなるほどと思うんですね。で最初にこういうことが出てきてるんですね。今の因縁、今話した因縁、多くいろんな方々はそれを取り上げて内容を吟味されたりしておられる。念故あれど、どうてこうまれない、その内容が本当に十分得得されているような人の話はほとんどないと言われています。おそらくは呆然なるがごとし、何を言ってるのか全然わからんと、そのくらいの人がほとんどだと道元禅師が言ってるんですよ。私も借りて言ってますけど、でここ大事なところは、しかりといえどもここが大事なところですね。今日勉強するのに不思量を念来し、非思量を念来して、思量線におのずから狂言の心境と一緒になることができるから、そうすると狂言という方がこの話していることの内容がよく理解できるようになりますよって道元禅師はおっしゃっておられる。それで客中を見ると3も4も8も皆なぜか座禅の中から思い測ってみるととかですね、座禅の上からの見方とかね、座禅をしてとかってあるんですね。どうしてこうなるかっていうことを提起しておきたい。そんなこと書いてないんですよ。不思量を念来し、非思量を念来して思量禅って書いてあるんですよ。別に座禅の時だけって何も書いてないんですよ。日常茶飯もこういうふうなことがなされなければ、これは読み方が大いにずれます。